ママを楽に幸せに、糸島桃子のママラクルン。皆さんこんばんは、心理カウンセラーの糸島桃子です。このラジオは家族を笑顔にする鍵はママの幸せはみんなの幸せをテーマに、育児や家事を楽にするコツや楽になる心のあり方をお伝えしています。子育ての悩みは子育てしている今しかない。もしも今育児が辛いのなら、ママが今より幸せになれるチャンスです。一人でも多くの親子が楽に幸せに生きられる世界を願って、このラジオをお届けしています。ママラクルンはご縁、貢献、応援をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。はい、こんばんは、糸島桃子です。今日は、私と同じ心屋塾、性格リセットカウンセラーとして活動している、雪乃さんをゲストにお迎えしてお届けしたいと思っています。では早速、雪乃の自己紹介からお願いしてもいいですか？
はいはい、こんにちは。心屋認定カウンセラーの雪乃と申します。ももちゃんと同じ岡山で、活動してます。ちょっと最近はコロナの影響で、主にオンラインで、オープンカウンセリングっていう、ボランティアのグループカウンセリングとか、入門講座っていうのを、オンラインで開催してます。
はい、ありがとうございます。唯一のというか、岡山でね、一緒にこうやって心屋塾のこうメソッドを使ってカウンセリングを一緒に、やっているっていう、私の貴重なお仲間の今日は雪乃さんが来てくれて、私はとっても嬉しいです。本当はね、今日オンライン収録をしているんですけれども、ゲストとしてこうスタジオで一緒に撮りたいなって思ってたんですけど、どうしてもね、こう都合が合わないということで、今日は雪乃は自宅からで、私はスタジオでっていう形でお届けしています。さて、今日はじゃあ心屋の、リセットカウンセリングについてね、こう話していきたいかなと思っているんで、せっかくこう雪乃もゲストとして出演してくれているので、二人でね、その心屋の考え方やそのやり方や、その、なんていうんですかね、メソッドについてね、こう分かりやすくお伝えできるラジオになったらいいなと思って、今日は収録に臨んでいます。ですよね、雪乃さん。
はい、
はい、心屋、心
屋、よろしくお願いします。
はい、お願いします。いや、だからね、オンラインってね、ちょっと緊張するんだよね。こう、どっちが喋るかみたいなのがね、こう、タイミングが大事やから、ね、私もこう、何回目かな、今、2回目なのかな、オンライン収録なんでね、ちょっとタイミングがね、あれってなる時もあるかもしれないんですけど、はい。で、心屋って、心屋塾の、じゃあ、ざっくりと、リセットカウンセリングの方法について、じゃあ、雪乃からちょっと説明してもらってもいいですか？
あ、はい。
はい。
はい。なんだろうな、カウンセリングって言うと、まあ、もともとは、なんか、カウンセラーさんとクライアントさんがいて、なんか答えをカウンセラーが教えてくれるとか、なんか問題解決方法を教えてくれるとか、なんか思ってたんですけど、なんかまあ心屋のカウンセリングっていうのは、まあなんかちょっと違うくって、まあ何が違うかっていうと、一つ目はなんか問題は問題と思う人の問題。で、二つ目は、まあ捨ててきた自分を一緒に探すっていうことをします。
はい、ですね、はい。そうそう。なんかね、この捨ててきた自分ってね、なんだろうって、何も捨ててないしってね、最初ね、聞いたとき、私は思ったけど、こう、やっていくうちに、ああ、そうかってね、発見があったり、こう、自分では気づかなかったりするのをね、一緒に、カウンセラーとね、探す旅っていう 感じですよね、これは、
うんうん、
自分じゃ気づけないですよね、不思議とね、うんうん、はい。で、なんかこういうのを聞いて、私もね、ここらのカウンセリングですごくいい、あ、いいなって思ってるのが、枠を壊すっていう考え方がすごく好きで、枠を壊すっていうのは、その人がダメだと思ってるところを、そうじゃないんだよっていうふうなことに、まあなんか気づくきっかけになるっていう、私はなんかすごくいいお母さんにならないといけないって結構思っていたので、
うん、
なんだろう、いいお母さんにならなくていいんだなとか、あ、なんか子供を第一優先にしないとダメだって思ってたけど、なんかそうじゃないんだなっていうのに、まあ、気づいたっていうのが、その自分の中の枠みたいなのがね、壊れたなっていう、すると、こう、これがダメって思ってないというか、それが緩むと、あ、そうじゃなくてもいいんだって生きる方がずっと楽に生きられるっていうか、自分で自分をね、見張らなくて済むっていうところが、なんかとってもいいなと思って、私もこの心や塾っていうところのカウンセリングを学んだっていうきっかけがあります。では、とはいえそんなん聞いてもよくわかんないよねとか、きっと聞いてる人はね、思うと思うので、実践で今日はやってみようかなと思っています。で、今日はね、私がカウンセラー役で、雪乃がね、クライアント役になってね、よくある、子育てお悩みあるあるの、子供が宿題をしないとか、そういう問題で、ご相談に来たママさんの例でね、解説していけたらなと思っています。なかなかね、子供ってね、雪のとこは宿題をする人ですか？する子供ですか？
うん、上の子はするけど、下の子は一番最後にする。
うん、いや、でもするんだね、最後にするって言っても。
なんとかね。
おー、すごい。
そうなんだ。
うち何年もさ、夏休みの宿題すらやってないし、日々の宿題もやってない、子がいるから。いや、もうなんか最後にするっていうだけでも、あ、すごいなってちょっと今、ね。
そうだね。
ね。そうだね。でも、次女ちゃんが今小学校2年生でいるんだけど、その小学校2年生の次女ちゃんは、うんうんうん、宿題をしたりしなかったり、結構バラバラな人で、まあしなくてもね、上の子は結構今中3の男の子はね、宿題をしないともう絶対学校行かないタイプの子で、こう何が何でも、こう朝とかでもこうなんとかやりきっていくか、まあやれてなかったら、ちょっとなんだろう、休もうかなみたいな、なんかちょっと完璧主義なとこがね、あったのかなって思うんだけど、次女は結構、やってようがやってまいがどっちでもいいみたいな、まあしゃあないやるか、みたいな感じで、今日も今朝、朝ごはんの時に、お母さん、もうちょっとね、やってないんだよね、私、とか言って、出してきてね、やったりとかね、本当、朝までかかるというか、なんかそもそもまあやっていかない日もまあまああるんですけど、なんでね。いや、でもね、こう、一番こう困るっていうのが、こう、子供がね、宿題できてなかったらね、もうなんかちょっと学校行きたくないっていうパターンが私はすごく困ったので、じゃあやっとけよとかって思うんでね。なんかそういう感じでね、こう、まあ相談にね、来る人も、私のところにもね、いたりするので、じゃあ早速、そういう、私がカウンセラー、雪乃がクライアント役になって、ちょっとやってみたいなと思うので、まあこういう例もあるよという感じで聞いてくれたらなと思います。
はい。
はい。では私がじゃあ、雪乃が相談に来たママさん役で、私が、はい、相談されるカウンセラー役っていう、はい、シチュエーションでやっていきたいと思います。
はい。
はい、では、まあ、来たという体でね、進めていきますね。はい。
はい。
はい、今日はどうされましたか？
子供がなかなか宿題をしなくて、最近に遊んでばっかりいるんです。
はい。ね、そんな風に、手あったとしますね。で、ここで、こう、問題は子供ではなく、子供が宿題をしないことを問題と思っているお母さんの問題として扱います。なので、宿題をさせる方法をここで教えるわけではなくて、なぜお母さんが、子供が宿題をしないことを問題と思うのかというところをね、探っていきます。例えば、宿題と をしないといけないと思う人は、宿題をしない子供を見るとざわざわというかね、イライラするし、宿題なんかしなくていい、子供は元気に遊ぶのが一番、とか、宿題は学校でできなかったことをする残業みたいなものだから、まあ学校の授業で理解しきれなかった人がすること。本来宿題なんてしないで学校の授業だけで理解できるのが一番いいってね、まあ思っている人はね、多分こうまた別のね解釈になると思うんですが、ここでね、一応注意点としてお伝えしておくんですが、宿題しないのをね、ここで推奨しているわけでは、ないです。なので、それをこう踏まえた上で、ちょっと聞いていただけたらなと思います。宿題をしないといけないと思う人は、宿題をする自分と、宿題をしない自分、両方いるのに、宿題をしないのはダメだと思ってどこかでね、宿題をしない自分をね、こう、そのお母さん自身がね、捨ててきてるんですよね。そんな人にね、宿題をしなくていいって言ってもらうとね、まあ言葉に詰まったりね、こうちょっと涙がこうちょっと出てきたり、なんかね、まあ額に笑ったりとかね、そういう、なんか、こう、感情のこう、変化っていうのがね、あるのかなと思います。他にもね、ちゃんとしないといけないとか、先に遊んではいけないとか、先生の言う通りにしなければいけないとか、お母さんをね、怒らせてはいけないとか、まあその、一人一人ね、きっといろいろな捨ててきた、これこれはダメだって、っていうのをね、決めてきた自分がね、考えられます。何を捨ててきたかは、まあカウンセラー側もね、クライアント側もわからないんで、実際にね、言葉で言ってみてもらってね、その言ってみて、その反応を見てね、感じてもらうことで、あ、これなんだなっていうふうなことに気づいてもらったりします。では、こんな風にします。では、相談するママに向けて、ね、ゆきの役の方に向けて、では、次の言葉を言ってみてください。宿題をしなくていい。
宿題をしなくていい。
ちゃんとしなくてもいい。
ちゃんとしなくてもいい。
先に遊んでてもいい。
先に遊んでてもいい。
先生の言う通りにしなくてもいい。
先生の言う通りにしなくてもいい。
お母さんに怒られてもいい。
お母さんに怒られてもいい。
っていう、なんかね、そんな感じで、いろいろ言ってもらってね、まあ、どれにヒットするのかは人それぞれなんで、捨ててきた自分にヒットするものがあったら、多分ね、言いにくかったりね、なんか言いながらちょっとぐさっときたりね、こう、言ってみると、あれ、なんかそんな気にしなかったけど、気にしてたのかなっていう、こう、体の反応としてね、涙が出たりすることもあります。この場合だと、母親自身が自分の母親から怒られたくない、お母さんに怒られる自分を捨てているから涙が出ます。とはいえ、まあ、お母さんに怒られようが宿題はするときはするし、しないときはしない。とね、その本人自身がね、思ってたらね、多分ね、その涙が出たりとか反応したりとかはないと思います。で、こんな感じでね、捨ててきた自分を見つけていきます。なので心やカウンセリングではいろいろ言ってみるカウンセリングっていうところが他のカウンセリングとは違う大きな特徴なのかなと思います。で、みんな赤ちゃんでね、生まれてきた時はね、どっちもありますね、ゆきの、
はい、
振ってみた、
ね、どっちもあるね宿題しなくてごめんなさいって言いながら生まれては来ないですね。
ね。そうだね。なんかね、赤ちゃんってね、ただただこう、何もないね、こう、まっさらな状態でね、生まれてくるけど、ね、成長していく中で、お母さんをね、怒らせてはいけないと、まあ感じたり、こう、周りに言われたり、自分でそう、なんか悲しんでるお母さんを見て、まあ、怒ってるお母さんを見て、あ、これはやめとこうって思ったり、ね、そういう思ったね、出来事がね、必ずあるはずです。だから、こう、これダメなんだって、ね、そこで、こう、なんだよ、強く、こう、自分の中のルールとして、こう、持ってしまうことがね、もう、今まで、私も今まで生きてきて、本当に、 それの繰り返しというか、もう記憶のない中でそれを決めてきているので、大人になったら自分で何を決めてきたかなんてね、こう忘れてます。まあなので、なんかね、ほとんどね、そう、忘れてるっていう人の方がほとんどなので、その出来事、その決めることになった出来事はね、本当に心の心の奥の奥の奥の奥にね、しまってしまってね、もう本人では本当に気づけないものだったりしますね。思い出したり、捨てられた自分を見つけに行くね、作業はね、辛いかもしれませんけど、自分が捨てている限り目の前の出来事を問題と思ってしまうし、何よりこれは見つけた人にしかわからないかもしれませんが、捨てられた自分を見つけてあげると何より自分がね、一番嬉しいですよね。なんか、うんうん、ね、お帰りね、私みたいなね、感じでね、
うんうん、
で、まあそういう、その捨ててきた自分っていうのを、まあ例でね、こう、よかったら雪乃から話してもらっていいですか？
私から
振ってみた。
私、あ、なんだろう、お、うん、なんだ、オープンカウンセリングって、そのグループカウンセリングに初めて行った時に、その時は分からんかったんやけど、なんだろう、帰ってきてから、あ、なんか私よう頑張ったなって言ったら涙が止まらんくって、うん、でまあまあ1時間とか止まらんんだけど、まあ、なんだかんだ、なんかね、1ヶ月ぐらい思い出すと時々出たかな。なんか自分に、ああ、頑張ったねってこう、自分が頑張ってることに気づかんかったっていうか、うん。よかったなと思いました。はい。
ね、なんかまあね、みんなよく、本当よく頑張ってるなって、私も、まあ自分もそうだったのかなって思いながら、ね、うん、こうみんな頑張ってますよね。本当ね。
うん、うん。
なんか。
頑張ってる。
日本人って勤勉さが命みたいなところが。なんか学校教育でもなんか洗脳されてるからさ、こうあるべきみたいなね。ね、ついついそうなっちゃうなっていうの、あるなって思います。私は、なんだったっけな。まあ、冷たい自分っていうのをね、こう結構捨ててきていたなって、うんうん、その心屋に行って気がつきたんですよね。その冷たい自分はダメだってね、うん、ずっと思ってて、
うんうん、
まあ、例えば冷たいっていうのは、なんか普通は赤ちゃんがね、生まれたらね、ただただ嬉しくて、なんかこう感動で涙が出るとか言うんだと思うんだけど、私一人目出産して、なんかカンガルーケアで胸の上に置かれた時にすごくびっくりしたんですよね。え、何なんだこの、ええみたいななんかこう感動で涙が出るっていうよりは、なんかびっくりしちゃって、ちょっとこう、ま、なんか可愛いっていうよりは、ちょっと驚いたっていう方の、こう、感情が強かったんでね。まあもちろん、こう、可愛いし、嬉しいっていう気持ちもあるんだけど、なんか、ただただそれだけじゃないっていうか。
ああ、うん、そうだね。
本当
まあ、あと私もカンガルーケアしたよ。
あ、したびっくりせえへん。なんか血まみれのまま置かれることない？ちょっと拭かれるけど、結構血まみれやん。それでも。
いろいろついてると思って。
そうそう。へその、あ、切ってからは来るんか、あれ。どうやったら切ってからは来るな。へそのな。
うんうん。
ね、そうそう。でも、まあ、その後に、なんだろう、長男、1人目2人目産んで、で私3人目を死産してて、で、うんうん、まあ、4人目の子は今の3番目に当たる子でたりとか、うん、なんかそういう経験もした中で、なんかこうすごく子育てで大変だった時期に、その3番目の子の死産っていうのがあって、なんか普通だったら子供を亡くすってすごく悲しいことで、うん、なんだろう、泣き叫んで取り乱すみたいなのが私の中のイメージであったんだけど、うん、なんか全然そんな感じじゃなくて、あ、死んでるんだみたいな、
うん、
なんか、まあ、そう、私の場合はお腹の中でこうもう死んでるっていうのが分かって亡くなってますって言われて、で、まあ、その8ヶ月だったので、
うん、
言ってなかったっけ、そうそう。
あ、聞いた、そうだった、そう
だった。ありがとう、おりごよ。呼ばれて初めて聞いたかのように驚いてくれてありがとう。そうそう。で、なんか陣痛起こしてね、普通だったらね、なんかもう悲しみに暮れるシチュエーションなのかなって思いながら、でもその時に全然、こう涙も出ないし、なんか悲しいっていう感情がよくわかんなくて、うんうん、私ってなんて冷たい人間なんだろうって、すごくその時にね、強く思ったんですよね。
あー。
なので、なんかその冷たい自分っていうの、これを必死に隠さなきゃと思って、なんかバレないように、うん、 なんだろう、こう、まあ、悲しかったんだなとは思うんだけど、その振り返ってみれば、うん、だけどその時はそのそういうのを自分でこう他人に言ったらダメだって思ってたので、その本心をね、うん、誰かに話すっていうことは私の中でものすごくタブーで、これは許されないことだって思っていたんだけど、うん、その心屋に行って、あ、別にその言ってもまあまあいいんだというか、まあそれでなんか私のことをまあ嫌いになったり、こんな人と付き合いたくないって思われるのはもうしょうがないことで、うん、私自身がそれを隠してこれだけダメだって生きていかなくてもいいんだっていうことにね、なんか気づいてすごく、うん、あのね、隠さなくていい、ね、隠そうとするとね、それに必死にね、こうなんだろうな、バレたらいけないから、ちょっとでもこうそういうのがこう分かりそうなシチュエーションになると、こうなんだろう、ちょっと挙動不審になったりとかね、してたなって。もうなんかバレないように、バレないようにね、頑張るの本当辛いもんね、
うん、うん
うん、ではちょっと休憩を挟んでね、はい、また後半あのゆっくりね、また雪乃の話を聞いていきたいと思います。はい、では、後半、本当なんかね、その魔法の言葉ってね、心屋ではね言うじゃないですか、雪乃さん。
はいはい、
ね、それって本当人それぞれ違いますよね、最初に出てくるのもね、
うんうん、うん
うん、うん、うん、私はなんかで冷たい、うん、なんだっけ、冷たい自分、私でいいとか、なんかそんな感じの、まあ他にも自分勝手でいいとか、うん、なんかね、いろいろあの、うんうん、自分でこう唱えながらね、あのやったんですけど、私あのよく記憶してるのが、あのまだカウンセラーになる前に、あの心屋さんのブログを読んだり、うん、その音声メディアであるポッドキャストのラジオみたいなのを聞いたりしてる中で、次女、うん、ちゃんが毎日毎日保育園に遅刻していってたんですよね、
うん、
で遅刻しているんだけど、私遅刻結構ダメだと思ってて、絶対になんかあの親にあの仕事を始めたら30分前には絶対行けみたいなことをすごく言われて、うん、でその時はそれを守ってたんだけど、学校も同じで、うん、できるだけまあ遅刻しないように頑張って頑張って頑張って言ってたから、その毎日毎日遅刻していく次女ちゃんがすっごいざわざわして、だけどもなんかうちはなんか子供4人中2人学校行ってない時期にそれがあって、行きしぶり、うんうん、その3、4番目の子が保育園すごく行きしぶってて、うん、でももう行ってもらわないと私仕事に行けないし困るから、どうにかして行ってもらうためになんか日々日々朝セミを取ったり、コンビニに行ってお菓子買ったり、うん、なんか歩いて散歩しながら30分ぐらいかけて保育園に行ったりとか、その子がそのしたいっていうことをね、できるだけ叶えて行ってると絶対遅刻するんだよね、うん1時間とか。
そうだよね、セミだったら楽しいもん ね、
そう終わんないのでいつもね、その時行く時に、うん、ああ遅刻してもいい遅刻してもいいって本当に、ね、毎日言ってたなってね、今ちょっと思い出したんだけど、雪乃はなんかそういうのありますか。
うん、遅刻が、ま、実例はちょっとすごめん今すぐ思い出せ
る
けど、
あ、うん、いいよ、
まあ、なんかこう迷惑かけてもいいとか頑張らなくてもいいとかなんかの、まあ、しなくてもいいよ系とかなんか魅力的でもいい、ちやほやされてもいい、人気者になってもいいとか、なんか嬉しい系とか、なんか私が好き勝手にすると周りも幸せとかのなんか思い込み系とか思い込みっていうか自分の前提、
うんうんうん、
系とか、なんかまあ、いろいろありますね。魔法の言葉は。
うんうんうん。
うんうん。
なんかが日々、これが良かったとかある？自分の中で。
自分の中で。魔法の言葉。なんだろう、世界は優しかったとか。
いや、そうだよ。世界は優しかった。
わかるけど、なんか世界は優しかったと思った時に、世界は優しかったってつぶやいたら、ダーって
書
いて
あった。そうなんだ。
まあまあ、その時の気分にもよると思うけど。
うんうん。
うんうん。とか、なんだろう。まあまあ、その時、その時かな。うん。
まあね、その時、その時でね、うん、なんか、 今でもね、私も、役員をね、今、小学校で役員してるんだけど、ちょっと自分のコミュニケーション能力のちょっとなさに、ちょっと打ちひしがれる、こう、うん、まあ、出来事っていうか、過去の自分のできなかった自分をこう思い出して、そのできる人っていうのを目の前にして、はあ、私ってダメだなとか、なんかね、まだ思うなと思うんだけど、ね、日々日々。やっぱそう、できる人でありたいって、ね、本当に強く自分の中にね、こう決めたことできる人でなければならない。そのね、みんなに、
うん、
なんだろう、気を使えるというか、心地よく過ごしてもらわないといけないとか、ね、迷惑かけてはいけないとかね、うんうん、本当にあるなって、
うんうん、
思いますが、ね。
思いますわ。ね。
ね、なんででもあれだの、なんか私はその子供がね、不登校になったからっていうのが、うん、結構大きな出来事と、まあなんか被災して人はまあ明日死ぬかもしれないっていうのをこうリアルとしてこう思って今カウンセラーになろうと思って決めて今やってるけど、ゆきのは一番こう、うん、カウンセラーになろうって思ったきっかけって何だったの？
なんだろう、心屋を実践していくとなんか、あ、変われそうというか幸せになれそうというか、
うん、
まあ、自分のやりたいことをちゃんとやっていったら、なんか、なんていうかな、まあ、幸せになれそうっていうかな、と思ったんだけど、こう、ついつい日常生活に戻ると忘れちゃって。で、いろいろこう初級セミナーとか、いろいろセミナーがあるんだけど、もうあとマスターコースっていう最後のカウンセラー養成コースぐらいしか残ってなかったのと、まあ、あと自分がもうやる側に立って実践しないと、なんかこう心得を実践し続けるのは無理だなと思って。
なるほど。
そうそう。
そうか、やる側にならないと、
うんうんうん、続けられる、ね。心得のことを話しできる人が、できるかなとか思ったり、うん、そんな横島な理由で、はい、行きました。
おー。うん、いやいや、私も全然、横島なのそれ。
横島。
いや、いいよね。真っ当な理由っていうかね。
自分のための、
うん、
自分による自分のためのカウンセリング。
おお。え、でもカウンセリングっていっぱいあるじゃん、なんか、いろいろね、
うん。
こう、カウンセリング方法っていうか、うん、NLP とか、あと普通に産業カウンセラーとか、まあ、キャリアカウンセラーだったり、ね、認定心理師とか、公認心理師だったりとか、
ああ、そっかそっか。
ね、まあ、わかんない。それを全然見てなくて、そう、心屋だったのかわかんない。私はいろいろ中で、こう、一番怖い方は心屋だなと思っていたけど。
ああ、そっかそっか。
そこに悩むことはなかったの？
なんか、人にしてあげるためにカウンセラーになるんじゃなくて、こう、自分を癒すためにカウンセラーになりたかったので。
うんうんうん。
で、まあ、自分勝手っていうか、自分のためにするんだったら心屋がいいかなと思ったんかな。
もう
記憶忘れるよね。
そうなんだよね。ほんと1年前に書いた、なんかブログとか読み返しても、私こんなこと考えてたんだとか思うもんね。自分で書いてんのにね。
すごいな、私みたいな。
そうそう、へーとか思うみたいな。自分だよ、みたいな。記憶力なさすぎてビビるみたいな。
そうそう。
そうか。
うん、
では。そうだね。そんな、ね、自分のために、その、カウンセラーになったっていうね、うん、こう、雪乃と出会うためにはね、どうしたらいいですかね。
ブログだったら、アメブロの、心屋岡山雪乃とかで調べてみてください。ちょっと1件目では出てこないんですけど、5件目以内ぐらいで出てくると思います。
はい。はい、で、あれですよね、こう、雪乃は10月21日水曜日にね、心屋塾のオープンカウンセリングと10月28日に、入門講座をね、開催する予定になっていますので、ぜひ、その、行ってみたいなって思う人はね、心屋塾のホームページからでも行けますので、ぜひご覧ください。では、今日はここら辺で終わりたいと思います。はい。では、良い夜をお過ごしください。ありがとうございました、雪乃。
ありがとうございました。